幸せ物語、帰る場所。始まりはラジオ。仕事に向かう車の中で毎週幸せ物語を聞いていた夫は思っていました。北欧の家は暖かいというけど本当かな。奥能登の玄関口に住む夫婦は共に50代、結婚した時に建てた築27年の家で暮らしています。二人の息子は独立し、長女は大学生。夫婦とも仕事を持っていますが、教育費と家のローンで精一杯。それでも妻を誘ってオープンハウスへ。ごめんなさいね、家は建てられないけど一度見てみたくて。開口一番、夫はスタッフに伝えました。実際に北欧の家の暖かさを体感してみると、本当だった。夫はすっかりご満悦。しかしこの時はまだ北欧の家に住めるとは梅雨ほども思っておらず、僕たちには夢物語だね。夫はリスナーらしいフレーズが口癖になっていました。1年が過ぎた頃、この日もオープンハウスを訪れた夫婦にスタッフがある提案をしました。今は家を建て替える理由がなくても安心して老後を過ごすために、いつか家について考える時が来ます。息子さんたちに将来一緒に暮らすつもりがないか聞いてみてはいかがですか。言葉にしないとわからないこともありますよ。同居など考えてもいませんでしたが、確かに一度話しておくのもいいかもね。後日、妻が息子たちに尋ねてみたところ、驚いたことに県外に住んでいた長男夫婦が一緒に住みたいと言ってくれたのです。やがて長男夫婦が能登に U ターン。両親が推す北欧の家を二人も気に入ってくれ、孫の誕生を機に家づくりをスタートしました。親子で家を建てることで無事有志もおり、同じ町内で子育てや生活により便利な土地を購入、二世帯で仲良く暮らせる家を建てたのです。ほどなくして次男夫婦が同居はしないけど近くで暮らしたいと、夫婦と長男が住む家のすぐ後ろに家を建てることになりました。選んだのはもちろん北欧の家。両親や兄が快適に暮らす様子を見ていたので迷うことはありませんでした。こうして一族の暮らしが始まった矢先、あの地震が起こったのです。住んでいる地域は特に揺れが強く、築年数が浅い住宅であっても倒壊などの被害を受けました。両方の家とも被害はなかったのですが、津波警報が出ているためとりあえず避難場所へ急ぎました。真冬の避難所ではどんなにストーブを焚いても容赦なく寒さが押し寄せ、体の芯まで冷え切ってしまいます。長男夫婦には幼い子供がおり、次男の妻はお腹に新しい命を宿していました。ついに夫が決断します。このままじゃみんなの体に触る、自分たちの家に帰ろう。津波警報の解除を待って全員で家へと向かいました。ただいま。妻がリビングに腰を下ろすと、皆自然と上着を脱いでいました。エアコンついてないよね。そう言って長男が確認すると、室内の温度計は 15度を示しています。そして次男がハッとします。息が白くないよ。3日も留守にしたのにこんなにあったかいのか。夫は驚きを隠せませんでした。電気は止まっていても家族が集まればその熱気で十分過ごせます。水もなく不自由ではありましたが、寒さをしのげるだけで張り詰めていた気持ちがどんどんほどけていきました。避難所ではお腹をかばって一睡もできなかった次男の妻は横になってすぐに静かな寝息を立て始めました。泣いてばかりだった長男の子供も無邪気な笑顔を見せてくれました。後日安否を心配して電話したスタッフに夫婦は明るく話しました。暖かさに惹かれて建てた北欧の家だけど丈夫さも実感したよ。夫の言葉に妻も賛同。本当にあったかいの。住んでる私たちが一番びっくりしたわ。最後に電話を切るとき、夫は涙まじりの声で伝えました。これが前の家だったらと思うと怖くなるよ。この家に住めて本当によかった。ありがとう。震災から半年以上経っても、いまだ避難所で暮らす方々がいる現状に心を痛めた夫婦は、かつて住んでいた家を、ただ同然で能登復興を支援する拠点に提供しました。夫婦が描いた夢から始まり、子供から孫へとつながった幸せの連鎖が、次は能登のために頑張る人の力となり、復興の一助になることを一家は願っています。